インサイトは今週がファイナルウィークということでですね、はい、歴代コメンテーターの方々に今週のスペシャルインサイトを登場していただいてます。題してインサイト歴代コメンテーターに聞くこれからの日本これからの世界は、今日はこの方です。
参議院議員の青山茂治さんです。
青山さん、おはようございます。
あ、おはようございます。
どうもご無沙汰しております。
いや、本当にすっかりご無沙汰してしまって申し訳ございません。
櫻井浩司インサイト、番組が終了することになりまして、
びっくりしました。そうなんです、はい、残念です。はい、
で歴代のコメンテーターの皆様にですね、今週はラストウィークということでご出演いただいてます。でそんな青山さんに今日ですね、お聞きしたいのは、日本の安全保障についてなんです。今ロシア軍のウクライナ軍事侵攻っていう状況を見て、日本に住んでいる人はおそらく、はい、今度は中国じゃないかと、台湾への軍事侵攻はあるのかないのか、でそれに伴って日本の尖閣諸島は本当に大丈夫なのかっていうふうに思っている方が結構いると思うんですけど、
はい、
青山さん、このあたりどうなんでしょう。
中国共産党と中国の選択肢の中に、はい、台湾への軍事侵攻というのは、まあ、侵略ですよね。それがあることは前から疑いがないです、
まあ、これはもう言われてますよね。アメリカもそういうふうなことをもう何度も言ってますもんね。アメリカ政権の過去の政権もですね。
例えば日本とは国交がありませんけれども、はい、いわば大使館に当たるものは日本にありまして、そこの代表で謝さん、謝るって書いて謝さんって方がいらっしゃるんですが、実質的な大使の役割を果たされるわけですが、こういう方とお話をしても、来る日に備えてるっていうのははっきりしてるわけですね。ただしですね、このロシアの無茶なウクライナへの侵略で中国は最近困惑してるのもまた事実だと思います。
あ、なるほど、うんうん、
まあ、独裁のリスクっていうか、はい、中国の習近平国家主席はずっと独裁主義の方が民主主義より有利なんだということを特に近年は強調されているわけですけれども、
はい、そうですね、
でも独裁主義っていうのは独裁者一人が異常な行動に出ただけでどれほど悲惨なことになるかということが今世界の満点下に知らされているわけですから、はい、台湾にどういう仕掛けを今後やるにしても、うん、中国は独裁主義なのは間違いないですから、
はい、
プーチン大統領について今度は習近平国家主席かと必ず言われますから、
はい、
中国はむしろこう動きがやや鈍くなってる印象があるんですね。国際世論と、はい、あと中国共産党の内部の事情ですね。
内部の事情ってどういうことですか。
で毛沢東という独裁者によって、はい、うん、まあ、もう人数数えられない、少なくとも数千万人の中国民が亡くなったわけですけれども、はい、それを反省しまして、うん、どういう強い指導者であっても国家主席は2期10年までと決めたわけですね、はい、
そうですね、うん、
かつて胡錦涛国家主席って方がいらっしゃいましたが、はい、その10年間に中国経済は日本を抜いて世界2位になったわけですね、
はい、
それでも10年できっちりお辞めになったわけです、
はい、
ところがこの秋の共産党大会で習近平国家主席は任期延長したいと、
はい、
すでに実質動いていまして、
うん、3期目に入るだろうと言われていますよね、
はい、それに対して経済通で知られた朱鎔基さんという中国の、まあ、エコノミストでもある首相がいたんですが、
はい、
この方がかなりはっきりと異論を唱えているわけですね、
うんうんうんうん、
例えば胡錦涛国家主席の10年に比べて習近平国家主席のこの10年経済成長半分ぐらいなんですね。で従ってそういう国家主席が留任していいのかという異論が出てまして、うんうん、
はい、
そういう声を封じ込めるためにも歴代の指導者ができなかった台湾の併合を実現したいと。でその中には、まあ、様子を見てですけれども軍事力を使うこともあり得るということだったんですが、
はいはい、
それがまあこの僕はウクライナ戦争と専門家の端くれとして呼んでますが、はい、このあまりにも無残な様子を見てですね、
はい、
少なくとも中国軍の内部でも当面は軍事的な選択肢はないんじゃないかという空気がありますから、
はい、
ちょっとこう首を引っ込める感じなんですね。
はー、
ただしですね、これで安泰のような話ではもちろん全くなくて、
はい、
まず今櫻井さんの問題提起にありました通り私たちの尖閣諸島と台湾はもう一体として見るべきです。尖閣諸島の下には海洋資源もあるん で、
はい、
で中国はその海洋資源が国連の手によって見つかってから急に自分の島だと言い始めたわけですけれども今はそれよりももっとですね、台湾と一体で考えて、うん、尖閣諸島をあらかじめ中国の実質的な軍事力で抑えておいて、
うん、
日米安保条約に基づいて日米の力が出てくるのを食い止めるという戦略に出てますからこれ、うん、違う言い方で言うと台湾に何かが起きた時には尖閣諸島にも手が伸びるということなんですよね。
今中国の海警局の船がほぼ毎日のように尖閣諸島に接近しているっていうのはそれはじゃあ一つの表れなんですかね。
まあ、全くその通りで、海警局って日本でいうと海上保安庁ですね。
海上保安庁、はいはい、
これアメリカですと沿岸警備隊ですが、全部海の警察なんですね、
はい、
ところが習近平さんは中国の法律を改めまして、はい、この海警局が漁船の取り締まりとかだけじゃなくて、国家主権を守ることができるというふうに変えたんですね、
はい、武装化しましたね。
沿岸警備隊の船なのに漁船を沈めることもできるし、海上保安庁の巡船を沈めることもできるし、
はい、
海上自衛隊の船も沈めることができるという体制に変わって、
はい、
それでこの海警局の船がものすごく大型になってまして、もともと軍艦だったやつを、軍艦ってあの海の色に染まるようにグレーの色してるんですが、
はいはい、
それを白く塗っただけで出してくるってこともやってるんですね。
なるほど、そうですか。海警局用にですね、白く塗り替えた、
だからやっぱり九州の方々にとっては特に一言じゃない、まあ、全国民にとって一言じゃないんですけれども、ウクライナも遠いヨーロッパの話ではなくて、まっすぐに尖閣諸島、台湾とつながっているということは言えます。
今回じゃあもしそのように中国が台湾への軍事侵攻した、はい、尖閣も攻め込んできたってなった場合には、ウクライナ情勢の場合にはアメリカをはじめ NATO 軍は全く軍事的な動きは見せてないですけども、じゃあ、はい、尖閣に中国が攻め込んできた場合、日米安保条約の第5条に基づいてアメリカは日本を守るんでしょうかね。
はい、米軍は出ると思います、間違いなく。
あ、そうですか。
これあの、まあ、ウクライナは残念ながら NATO にもまだ入ってませんし、はい、EU はもっと入りにくいんで入ってませんよね。しかし日米安保条約って、まあ、非常に長い歴史を持ってて、
はい、
しかもアメリカにとっても世界戦略の要なんで、この尖閣諸島に中国軍が今回のロシア軍のように、はい、目に見えて入ってきたときに米軍が出ないってことは 100% ありえないです。
ははは
ただしですね、あの前から言われている通り、中国はしたたかなので、そう見せずに台風のシーズンに中国の漁船が台風を逃れて魚釣島に上陸したと。でもそれが要するに漁民に見えて本当は武装していると、いうような時にですね、米軍がすぐ出られるかというと必ずしもそうは限らないので、今回のウクライナの大きな教訓としてですね、
はい、
やっぱアメリカがもう変わったということです。かつてのアメリカならもうウクライナに間違いなく軍を出してたと思いますけれども、核兵器についてもプーチン大統領だいぶ追い詰められてるん で、
はい、そうですね、
もしも小型の核兵器使った時に、はい、例えばアメリカが逆にロシアを核攻撃することはありえないので、核の抑止力が効いてない時代になってるんですよね。核を持って核を制するということではなくなってるんですね。でそのことはですね、尖閣諸島に中国軍が真正面からなだれ込んできたら、日本も防衛施設を閣議決定して自衛隊もちゃんと動きますけれども、
はい、
だからといって今までのアメリカはこうでしたから、今後もアメリカは他国の日本を守るかというと、必ずしもそうは言い切れない時代に入ってる。むしろもともとアメリカも日本が自らを守るんであれば協力しますと言ってるわけですから、
はい、
そのように私たちはまず自らを自らで守るっていう体制を取らないといけない。
そうなるとじゃあ憲法改正とかそういう話まで青山さん及んできませんか。
僕はもう民間の専門家時代からずっと憲法改正の中でも9条は変えないと、9条があるために拉致事件も起きましたし、拉致被害者を取り返すこともできませんので、事実上主権国家独立国家って言えないところが安全保障にありますから、
はい、
むしろ今までの救助をめぐる対立を乗り越えて新しい議論を与野党の壁を越えてすべきだと思っています。
なるほど、本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました、はい、これからも桜井さん頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、一緒にやりましょう。
はい、よろしくお願いします、はい、失礼します。
ありがとうございます。
ありがとうございました。参議院議員の青山繁晴さんでした。